それでは次に海外留学事情に関する内容を伺います。著書麻酔科診療に見る医学留学へのパスポートの先生の分担執筆部分には米国臨床医への夢再びと副題がついています。最先端の臨床医学を学びたいという思いが込められています。やはり基礎医学研究の留学とは異なり臨床医学を学ぶことを重視したということでよろしいですか。
はい、基礎医学は未来の夢の医療を現実にする唯一の分野だと思います。夢の医療が現実になる瞬間っていうのは実験室から生まれる結果だったりとかいろいろな場合があるんですけれども、その結果を出すにはたくさんの人とお金と時間をかけて何人のもの人が場合によっては生涯を傾けて一つの結果を出したりするわけなんですね、うん、ですからそんな雄大な夢っていうか、うん、そういった分野であるというふうに言えます、うんうん、でも基礎医学を行う職種ってお医者さん以外にもその PhD の方とかいろんな仕事の方が基礎医学を研究として行えるわけなんです、
はい、
じゃあ翻って考えると私たち医師と PhD の先生方でその基礎医学を研究するという立場で何が大きく違うのかなって思うじゃないですか、うん、別に医者じゃなくてもいいんじゃないか、
そうですよね、
赤血球の研究をしたりとかするのはいいんじゃないかと思うんですけれども、はい、私たちだけにしかできないことっていうのがあって、ベッドサイドで患者さんを診察したり患者さんと接することで今現在患者さんが何が一番困っているのか、うん、臨床上で何が一番問題になっているのかというのを直接にメッセージを受け取ることができるわけなんです、
うん、
でそれを研究して結果を出して新しい治療法が例えばできたとして、
はい、
それをまた臨床に持って行って臨床治験をしたりとか、
うん、
臨床研究をしたりとかしてで患者さんのベッドサイドまた戻していく、その架け橋になるようなことができるのが医師だと思うんですね、うん、
はい、
ですからそういった意味で医師として研究するというのは非常に大きな意味があると思っていました、はい、
なるほど。
でそういうふうに研究をしているうちにあっという間に3年の予定が5年、結局11年アメリカにいたんですけれども、
うん、
やはり生活のこととかあとは臨床離れていると、うん、やっぱり患者さんが恋しくなったんですよね、
うん、
で研究で成功すれば成功するほど心の中にぽっかり何かこう穴が開いたようになってしまって、
うん、
何だろう、あ、患者さんのことが恋しいんだ、臨床に戻りたいんだっていうふうに思うようになって、
うん、
それが原動力になってアメリカで国家試験を受けて、
うん、
でアメリカの医師となって、でもう一回インターンレジデントって研修医から始めなければいけなかったんだけれども、それもくぐり抜けることができたのはやっぱり臨床が好きだからって、
うん、
そういった理由だったと思います。
米国の麻酔科医療に学ぶ点も多かったと思いますけれども、どのような点が日本と違うんですか。また日本の医療麻酔科医療をどうすればよりよくできると思いますか。
ですね、これもまた大きなテーマですね先生大きな違いは、まあ、医療経済であるんじゃないでしょうか。医療経済だと思います、
うん、
で米国は医療費の自己負担額は結構保険によって違うのですが、
うん、
概して日本と比べると格段に医療費が高額です。
そうですね。
でそれゆえに医療従事者がこう手厚く雇われていて、うん、麻酔科医も層が厚い、
うん、
ですから日本でいう麻酔科医対患者さんの数からすると、うん、米国の方が格段に数が、
うん、
麻酔科医の数が多い、
はい、
そうすると手があるから余計に良い医療とか良い研究とか、
うん、
そしてレジデントにとってはより良い教育を施してもらえると、
うん、
そういった意味でこのお金のことが実は教育まで影響していると、
うん、
そういうふうにも言えます、
はい、
でそうするとじゃあアメリカだったらどこでもいいのかってそういうふうにも思われがちなんですけれども、
うん、
アメリカだったらどこだって良いわけじゃないんですね。プログラムによっては教育はほとんどなくって人足のように使われてしまう場所とか、
うん、
そういったことも話を聞くこともありますので、あくまでもそのどこの施設で何先生のところに行くのかとか、
うん、
どこの施設でどういう教育を受けたいから行くんだとか、そういう目的意識を持ってアメリカに渡ると、
うん、
そういったことが大事かなと思います、
うん、日本とアメリカの医療の格差ってどれぐらいあるんですか。
そうですね、両方の国で麻酔科医として 働いてみてですけれども、50年前に日本人がアメリカに行って臨床をして日本に持ち帰ってきた知識とか技術、うん、そういった時にはものすごい大きな格差があったようです、はい、ただ今の日本とアメリカの麻酔の医療に関しましては、うん、物も同じものを使ってたり、はい、同じ麻酔器を使ってたりとか、うん、麻酔の技術もそんなには大きくは違わないんですね、
うん、
ですけれども何が一番違ったか何が一番良かったかというと、私の渡米したマサチューセッツジェネラルホスピタルというのは本当に歴史が長くて、うん、麻酔科の教育の体制が非常に整っているんです、はい、でそういった素晴らしい先生たちに出会って、
うん、
で日本では私麻酔専門医だったので、うん、レジデントの方を教えさせていただいてたんですけれども、はい、やっぱりいつもどうやって教えたらいいのかって悩んでたんですよね。どうやったらもっとうまく教えれるのかって、
うん、
でも逆に向こうに行ってでレジデントをやり直したことで、
はい、
あこういうふうに教えたらいいんだああいうふうに教えたらいいんだっていわゆるこう教育の専門家の手の内を次々と毎日見せてもらって朝礼を通じていろいろ見せてもらったってそういうような施設に行くことができましたので、うん、非常に有意義でした、
うん、
ですから教育の質とかその分厚さっていうのはやっぱり行った施設にもよるけれども私の場合は非常に良かったと思います、
うん、
もう一つ違うのは研究の差だと思います、うん、研究の豊かな土壌があること、
うん、
で NIH アメリカでいう厚生労働省の研究費の額が非常に多いんですね、
はい、アメリカの方が、
はいはい、ですから、まあ、ある程度研究をやりたいという人にとっては非常に潤沢に研究費が与えられている場合が多いし、
うんうん、
あと他に研究を一生懸命やっているラボが周りにたくさんあるのでコラボレーションというのがやりやすいんですね、
うん、
この機会ないなあそういえば向こうのラボで使ってるよじゃあ貸してもらおうとか、うん、そういったこともできるしいろんなブレインが揃っていてこの一つの論文を書くにもフィジオロジーとかモレキュラーバイオロジーとかジェネティクスとか、うん、いろんな専門家の意見を聞きながら自分の研究また論文が組み立てていくことができる、
うん、
そういった潤沢な場所であったというふうに言えると思います、
うんそういう留学希望者を受け入れてくれる病院探すのって割と簡単なんですか日本にいても
そうですねかなり難しいと思います、
うん、
ですからまずどこの病院の誰先生の下で勉強したいのか、
うん、
具体的な目標が必要ですし、はい、その目標が定まったならば自分はじゃあそれに向かって何が必要なのか、
うん、
例えばネズミの実験をして、
はい
フィジオロジーをやってるラボだったら一、うん、つ二つぐらいモデルを自分で身につけていけば、うん、そういうモデルが教育しなくてももうすでにできる人が来てくれたら向こうも助かるわけで、うんはい、相手にとって何が必要かっていうのを見極めてそれをに合わせて自分を整えれば
準備していくと、
はいはい、そしたら研究留学の場合は成功すると思います、
うん、なるほど滞在費用などがだいぶかかってくると思うんですけどその費用の捻出に役立つ情報っていうのはご存知ですか？
はい、臨床留学と基礎留学では全く違うと思いますが、
うん、
基礎留学の場合は周りを見ると日本で臨床されて、
うん、
ある程度稼いで、
うん、
で数年分の留学費用を稼いでから行くとか、
あ
そういった方に出会ったことがあります、
うん
で最近では自費留学は厳しくなってきていて
あ自分でお金を持ってっても受け入れてもらえないと
はい自費留学を認めない施設が増えてきているので、
はい、
日本からこう補助金などを
各
種かき集めていくとか、
うん、
皆さん本当に苦労されて留学されているようです、
うん、
であらかじめボスが給与とかあとは健康保険までしっかり出してくれるようなラボは、うん、かなりありがたいけれども稀ですね
なるほど
はい
うん、
逆に臨床留学の場合は給与が保証されるので、
うん
まあ、J ビザっていうのでおそらく皆さん行かれると思うんですけども、うん、そうすると将来帰国するというルールがあって長く米国に留まるわけにはいかないんですけれどもそのビザのことを除けば臨床留学の場合はある程度給与が出ます
なるほど特に気になるのは英語力なんですけど英語はどの程度できれば困らないでしょうか。
そうですね。日本語と英語って本当に違うんですよね。
うん、
口の中で使う筋肉も違うし、喋、
うん、
る構造っていうんですか、うん、文法も全く逆だったりするじゃないですか。
はい、
ですから大人になってから学ぶっていうのはかなり苦労します、
うん、
私もそうでした、
うん、
で留学先によってはトーフル何点以上とかって定めてるところもあるので、うん、
はい、
ぜひお調べいただきたいと思うんですけれども、あとはもう渡米して働いてで向こうでもうとにかく体当たりでもう本当に悔しい思いとかをたくさんすると逆に泣きながら覚えることができる、うん、はい、私もそうでした、
はい、日米医学医療交流財団というのはいろいろお手伝いをしていただける窓口のようなんですけども、この他にも国が支援するような制度とか他の団体というのはご存知ですか？
はい、臨床留学の場合には、うん、東京会場の N プログラムなどは、うん、長年にわたって日本人の臨床留学生のインターンシップをサポートしてくれているようです。ただ最近担当者が変わられたというお話も伺っていますので、うん、ちょっと調べてみる必要があるかもしれません。
はい、最後にこれから臨床医学を勉強するために海外留学を目指す後輩たちへ何かメッセージありますか？
はい、志を持ち続けて頑張ってほしいと思います、
はい、
誠実に進めばきっといいことがあると思いますので、うん、一度しかない人生だから夢は大きく持っていただきたいと思います。
はい、長坂先生、本日は大変貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。